まず最大の関心事である核実験について、これはまずはっきり、失敗です。別に、誹謗中傷を主権に言ってるわけではなくて根拠もあるということで、失敗して、失敗したように、まあ再実験物がある、あると言われてますが、まあ、そのことも西岡さんが来たら詳しくまず私の個人的な感じでは再実験も難しいだろう、それはですね、まあ、ご存知のように買ってきてやればそれなりのコストもうそういうコストもないんじゃないかと私は考えています。ですから、まあ、私の予想が外れて再実験があればまだ多少はまあ、いわば金があるんだろうか。ですから今こういうふうに話しますが、とにかく、ミサイル、テポドン2号の失敗に続いて、今回の核実験も失敗して、まあ、当然もちろん開発責任者も収容所を確保しているでしょうし、逆に言えば、その名誉の回復でもう一度やりたいと思っているはずです。しかしもう、本当にやる、余力がない。逆に言えば私は、まあ核実験が行われればもうこれは崩壊の領域段階に入るというふうに書いてきましたが、もう私は本当に冗談抜きで領域に入ったと思っております。まず核実験の前にミサイルのことを簡単に申し上げます。7月5日に7発のミサイルが発射されましたが、ご存知のようにそのうちの1発は、テポドン2号です。それから、残りの4発これはまださまざまな分析がありますが、私が、把握している限り、ノドンが2発、それからスカッドが2発、それから、まあ、スカッドの改良型と思われるものが、まあ、ある一定の地域に落ちた、これは、まあ、日本政府もそういうふうに発表してますが、このある一定の地域というのは、ね、4、50キロの範囲という、これも公表されています。4、50キロの範囲に、まあ、命中したという言い方は間違っておりまして、まあ着弾したと。つまりミサイル、おそらくターゲットが、仮想ターゲットが決まっていて、そこを狙って撃った結果が、4、50キロの範囲だというふうに、思われるわけで、そういうことは、これはもうミサイルの手を離しないといいますか、命中精度その他は全く話にならんということです。これが、まあ、10キロ以内、あるいは数キロの範囲で、着弾したとなれば、これはもう大事です。まあ、それでももう、近代戦には、ね、使えないものですが、まあ、そのレベルにも達してないということははっきり言います。しかしながら一方で、そのテポドン2号を除く6発というのは、まあ、いわばそのうちの1発は 9時間遅れ、あ、12時間遅れでしたが、きちんと発射しております。で、命中精度その他は別としまして、ロドン・スカッドというのは車載型で車で任意の地点に移動してでミサイルを立てて打ち上げる、それがですね、きちんと行われているという意味では、ミサイル部隊というのは、まあ、いわば機能しているということが言えます。一方で、テポドン2号は、爆発したとも言われていますし、ちょっとここは確認が取れてないんですが、いずれにしろ2段式のミサイルの2段目が分離、2段目を分離することができずに、着弾している。この問題はですね、ご存知の98年テポドン1号が発射された際にですね、うまく1段目と2段目が分離しました。で、実は3段目に 人工衛星を積んでおいてですね、それが爆発して、結果的に、彼らが望んだ人工衛星の投射というのはできなくなったんですが、ご存知のように、北朝鮮はいまだに光明星1号が地球の周りを回っておるという嘘ばっかりを放送しています。まあ、人工衛星は失敗しましたが、この1段目と2段目のブースターの切り離しは成功しています。これはですね、日本が最初にパラシュートをやった時には切り離しに5回も連続で失敗しています。それを北朝鮮は1回で成功させています。まあ、これはうまくいったりいかなかったりということもありますが、テポドン1号は成功して、テポドン2号は失敗して、ここがポイントです。つまり私はですね、このテポドン発射の、まあ、いろんな、なぜ、あの時期にとかいろんなことが言われますが、大きなバックグラウンドとしては、お分かりのように、まあ、昨年9月からの金融制裁が始まって、まあ、アメリカに対する、まあ、威嚇とまで言いませんが、力を示したいという中で、この2号プラス6発のミサイルを発射しろと金正恩は命令したわけです。で、6発の方、つまりミサイル部隊は、まあ、北朝鮮レベルで言えばうまく機能した、発射に成功したということが言えると思います。一方でテポの2号というのは核実験もそうですが、北朝鮮では、第二自然科学院と言いますが、これは、日本語的に言いますと国防科学院、この主管で開発をしております。つまり軍部隊の方はミサイルでは成功し、国防科学院の方がミサイルに続いて実験も失敗したということになります。ここがポイントなんですが、この国防科学院というのは朝鮮労働党軍需工業部の直属の機関です。あらゆることが最優先、物資資金最優先される、そういう組織が行った実験が連続して失敗しています。これはですね、偶然ではありません。私が思うに、そのまず9月からの金融制裁、それからご存じのように、警視庁を含めて、国内でさまざまな家宅捜索を行って、まあ、そのターゲットは華僑という、もちろん総理もみたいですが、この監視が非常に厳しい。ということはどういうことかと言いますと、まず外貨を動かせない、プラスですね、まあ、これは脱北者、ミサイル関連の人間の何回も聞いてますが、不要、足らない部品というと、その部品の順番を書いてですね、ファックスを東京のグループはすぐ届くと、まあ、漁港のみならですね、今回初めて全面禁止になりましたが、各地に寄港している船が届けるわけです。ですから、それが、そういう作業で、まあ、では開発が継続してた、そのルートが断ち切られている、これがそのミサイルのテポドン2号の失敗および核実験の失敗につながっているというふうに私は考えます。西岡さんが来られたのでこれからはちょっとスタッフで
家計でちょっと大学によってちょっと遅れましたが、今の話は大変重要なポイントがあるんですね。まず2つのことをおっしゃったんですけど、1つ目から確認、もう一度確認したいんですけども、つまり核実験は失敗だと、ミサイル実験もアメリカまで届く弾道ミサイルテポドン2の実験は失敗だと見てらっしゃる、そういうことですか。
そうです、はい。
アメリカを牽制するためにアメリカまで届くテポドン2の実験をして失敗した。そうだとするともう一回やらないといけないんですよ、テポドン2を。原因が分かればテポドン2をもう一回やらなくちゃいけない、やってなかった。 で今度は核実験ですよ。核実験については多分北さんが未熟爆発の話をしてください
。いや、ま
あ、ああ、じゃあ核実験がなぜ失敗だったのかという理由に、
多分ご存知のように、北朝鮮には濃縮プラがまだありませんから、原料はプルトニウムで、このプルトニウムというものの起爆という方式というのをどういうふうに、爆縮という言い方をしますが、いわゆる球体を中心点に向かって均等圧縮を一瞬のうちにドンとして、プルトニウムというものが圧縮されて、それで臨界に達します。その時の、つまりトマトを潰す時にうまく、まあ、これは不可能なんですが、ちょっとずらすと中身がブチッと出ます。こういう潰し方ではまずいんです。トマトが中身が全然出ないようにきれいに潰す。
つまり皮が均等に圧力をかけてるから皮が破れないでブスッと出てくる。
それを爆縮と言うで、この
それを通常の火薬でやるんですね。
プルトニウムを、まあ、あるカバーで包んで、そこに火薬をつけます。でこの火薬を、まあ、球体ですから、サッカーボールを考えて、サッカーボールのあの四角がありますね。これが、まあ、アメリカ式に、まあ、それもそうです。32面体です。その32箇所に起爆装置があって、それを100万分の1秒の単位で正確に同時に爆発させて、
100万分の1秒100万分の1秒
というのは、中性子が、飛び出す速さと同じ正確さで爆縮をかけないとできない。ですからこの起爆装置の製造するのが非常に難しいということは言います。
でも北朝鮮は起爆実験をかなりたくさんやってますよね。
はい。で、私はですね、この、まあ、今言ったらとんでもないように思われますが、これは、まあ、いわば60年前のです、つまり長崎に落としたものと同じやり方で作ればできるわけで、北朝鮮は私はもうこの起爆装置は完成させていた、いると。しかもそれは80年代の終わりには完成していたと私は考えています。
それはつまり1万分の1秒で爆縮する技術を北朝鮮は持っている。
はい。
その根拠、そういう根拠なん
です。この32面体を同時に、この電気雷管で爆発させるんですが、これは、まあ、いわばこのビデオ、家庭のビデオの同調装置とかですね、いろいろディスコのブラックライトとか、あの光がありますね。ああいうそういう機器をそれに使えばですね、60年前には変更したことがですね、今は簡単にできるようになっています。
それは日本から
言うんですか？私は証拠はありませんが、そういうものは秋葉原経由で北朝鮮に行っているという。
それを出していると、先ほど和田さんが研究された在日朝鮮科学技術者協会、在日朝鮮科学技術協会ですね、科協が関係しているんです
か？もちろんですね、北朝鮮の科学技術というのは、これは完全に科協が、ソフトの面、さまざまな資料、それからハードの面、機械、部品、これは全て調達し、まあ、いわば調達が、そう言って可能であります。
それ、そういう協力があって、まあ、アメリカが60年前長崎に落とした程度の、しかし1万分の1秒で爆縮する技術は北朝鮮は持っていた。持っていたのになんで失敗したんですか？1万分の100万分の1。じゃあ持って、まあ、つまり失敗に行く前にもう一回起爆実験を何回かやるんです。それをもう一回やる。
現在はもう、やっぱしていませんが、核開発は北朝鮮では、平安北道の寧ヨンビョンと言われます。そのヨンビョンでですね、83年から、この起爆装置の開発が始まりました。で、この地域の北部で、結構な河原の砂地がありますから、そこでその爆縮実験、つまり爆縮実験というのは今言った100万分の1秒でどんどんいくかというのを70回もやって、まあ、その実験は終わっています。
底辺で70回やったんです
。はい。で、終わってなく、完成してなければ当然まだ続くわけです。しかしもう90歳して89年を最後に、その起爆実験は終わっている。
83年から89年まで70回底辺で起爆実験をやった。
その通りです。で、まあ、その実験の終わりと同時にですね、旧ソ連、KGB、がですね、90年の2月に北朝鮮では、核起爆装置が完成したという文書をソ連中央委員会に提出しています。
89年で実験が終わって90年2月にソ連の情報機関が起爆装置が完成したという文書を出した。
はい、それが、
まあ、整合性ありますので、
ソ連の西側以後です、ね、そういう文書が明らかになります。
しかしその後も起爆実験をしているので、矢田さんはそれを平成出せて見つけないの
です。はい、実はですね、今、この寧辺での起爆実験は、停止終わりましたが、実は、97年からですね、平安北道九尊市亀の本市でございます。九尊市の流徳道、四徳道という場所でですね、また起爆実験が始まって、これが97年から2002年まで5年間、これも70回、起爆実験をしています。
つまり89年に終わったのが97年の別の場所で、プソンという場所で再開されて、また70回やった。で、その時は北朝鮮は94年のジュネーブ合意で核開発を凍結すると言ってた時期ですよね。
その通りです。今言われたように94年に核開発は凍結すると言ってて、下の根も乾かない97年に起爆実験を再開した。その、まあ、ことを考えますと、80年代末に完成した起爆装置とは別の起爆装置、つまり、90年に完成したと言われる起爆装置というのは、まあ、言葉で言う爆弾用の大型のものです。ところがこれをミサイルに積むためには小型化をする必要があります。ですから私の推測では97年から始まった起爆実験というのは、小型化を目指したものだというふうに考えます。
じゃあそれを70回やったとすると、それももうできていると見ているんですか。
で、私の判断では、大型は90年の時はできて、2002年にその起爆実験が終わってますが、私はもうこれはできないと判断をして、停止したんではないかと私は推測しています。
と、今回の核実験の話を戻しますが、そうすると、今回失敗したと矢田さんおっしゃってますけれども、その今回使われた起爆装置は、矢さんの見立てでは80年代に作られた大型のものだったのか、97年から実験していた小型のものだったのか、どちら
ですか。私はもう80年代末に完成した大型のもので、が今回の実験に使われた、プラス今言いました2002年に、中止になった小型化についてはですね、とてもこれはできないということで、今回は使われてないというのが私の判断
です。まあ、私聞き手なんですけど、私は若干違う説があるんですが、それをちょっと時間があるので申し上げますけれども、ぜひ話を進めまして、そうするとまた疑問が出てきます。89年に70回も実験をして完成していた、ソ連も完成したという秘密文書まで出している起爆装置が今回なぜうまく働かなかったのか。
はい、ですから、まあ、そこで、つまり技術獲得を、先ほど言いましたように、ミサイル二段式の場合は、分離ができる、そういう技術獲得が、終わっているにもかかわらず、つまり70回も実験をして、これでもう問題ないと言ったにもかかわらず、つまり予行演習ではうまくいったのに、本番ではうまくいかなかった。これは本番というものが、経済制裁、あるいは日本のそういう 監視が強化された中で、行われているというのが私はその背景にある、あるいは重要な原因だと